2021年2月15日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュースエピソード82をお送りいたします。先週発表されました主なニュース出来事といたしまして、5件ピックアップしております。順を追って紹介します。まず1点目なんですけれども、2021年2月8日マイクロソフトはスペラー100、スペラー100と呼ぶ Bing による検索で入力された文字のスペリングの補正機能を全世界の100を超える言語で導入開始したことを発表しました。マイクロソフトの調査では、検索におけるユーザーが入力した約 15% のクエリはミススペルが含まれているということで、ミススペルによって的確ではない結果が生じてしまう可能性があるため、スペルを補正することは適切な検索結果を表示するための重要な課題であるとしています。それで、マイクロソフトはこれまでも高品質のスペル補正機能を約24の言語で行っていたんですけれども、今回、機能の対象を100以上の言語に拡張して、で、名前もスペラー100という形に命名したというようなことです。Google の検索でもやはりミススペルとかなんかを自動的に補正したり、あとはオートコンプリートという形で先読みして検索候補を表示してくれる機能があるんですけど、やはりこういった機能というのはすごく重要だと思います。 Microsoft Bing の方でも24の言語というところで、やはり主要な言語ではすでにサポートしていたようなんですけれども、今回それを大幅に拡張したというところが大きなポイントになるかと思います。続きまして、2021年2月9日 Shopify e コマースのプラットフォームの会社なんですけれども、こちらが提供しています、 Shopify が提供していますショップペイという決済機能、オンライン決済機能に関して Facebook と Instagram に初めて利用可能になるという形で、 Shopify に限らず Facebook、Instagram のプラットフォーム上から決済を行うことができるという形になりました。これかなり大きなニュースで、機能拡張ということで Shopify にとっては大きなプラスだと思います。で、Facebook、Instagram にとっても、現在、SNS 上、プラットフォーム上で販売しているというところで言うと、やはり決済機能というのは重要なので、手軽に決済できるという意味では、双方にメリットがあるという形になるんじゃないかなと思います。これで Facebook、Instagram もさらにオンラインでのコマース、販売、というところに力を入れていくんじゃないかなというようなところが伺われます。3点目に関してなんですが、こちらは Google、 2月10日に Google セントラルの YouTube アカウントがライトニングトークシリーズの新しいエピソード SEO for Google Images を公開しました。このエピソードではジョン・ミューラーさんが Google 検索におけるイメージの取り扱い、イメージの最適化、ベストプラクティスについて説明しています。で、このビデオの冒頭で画像 SEO についてまず先に考えるべき事柄というものをジョン・ミューラーさんが挙げているんですけれども、なかなか重要なところじゃないかなと思ったのでちょっと紹介します。1点目、サイトのコンテンツをユーザーが画像で検索するか。2点目、そうであればどのように検索するか。3点目、ユーザーにとって訴求するサイトの画像プレビューは何か。魅力的な画像プレビュー、ユーザーが見て興味を持つようなプレビューは何か。そして4点目なんですけど、そのページ内の画像はページの内容に関連しているかというところです。やはりこの4点というのはすごく重要だと思うんですけど、そういったところを考えながら SEO、検索エンジン最適化というところで、ここでは画像検索の最適化というののベストプラクティスを紹介しています。続きまして、 2021年2月10日、これはニューヨークタイムズが先に報じたんですけれども、Facebook がクラブハウスと類似したプロダクトを開発中ということで、CEO のマーク・ザッカバーグさんがちょうどその前の週末にクラブハウスに参加したらしいんですけれども、でその後にニューヨークタイムズの方で報道で、 Facebook はクラブハウスと似たプロダクトを開発中だという形で、ガジェット系のメディアも一斉に10日に報道していました。でこれまでの Facebook であれば、 Facebook っていうのは実は割とすごく注目されているプロダクトというのを買収して子会社化して自分たちの会社の傘下にしていくっていう、取り込んでいくっていうアプローチをこれまで取ってきて、例えばインスタグラム、ワッツアップとかなんかもフェイスブックが買収しているんですけれども、子会社化してるんですけれども、クラブハウスに関してもこれまでの Facebook だったら買収という手段に出る可能性も高いんじゃないかなと思うんですが、昨年から Google、Facebook、Apple、Amazon といったところに関しては独占禁止法で訴えるというような動きが出てきている中で、ちょっと Facebook も動きづらいというところで、多分自社開発で行うんじゃないかなと思うんですけれども、このクラブハウスの音声ベースのソーシャルメディアっていうのはここに来てすごく注目されていて、ツイッターも似たプロダクト、ツイッターはスペーシーズっていうやつがあるんですけど、それツイッターも取り組んでますし、でまあフェイスブックもどのぐらい開発が進んでるのか分かりませんが取り組むというようなところで、やっぱり注目されているところです。実際にどうなのかっていうのはあるんですけど、日本で例えばクラブハウスも一部も注目されて流行的な感じになってますけれど、定着するのかどうかっていうのは見えづらいところもあるかなと思います。その辺で逆に Facebook や Twitter でも類似したプロダクトを提供を開始したときに、じゃあどうなるのか、やっぱりその辺が大手どころも提供しだすと利用者も出てくるかなという部分もあるんですけど、わからないところもやっぱりあるという気がします。続きまして最後5点目なんですけれども、西海岸時間の2月10日午後に米国における英語のクエリでパッセージランキング、これ昨年の10月に発表されたんですけどが導入開始となりました。パッセージというのは文脈、文章の一部、一節という意味なんですけど、そのページ内で例えば長い記事だった場合に、やっぱりその一部の部分に関してすごく検索クエリと関連性が高いという場合に、そのパッセージを検索結果で表示させるというようなところが一つの大きなポイントです。で、これやっぱり発表された時に SEO 業界内でも質問とかいろいろ出てきて、でパッセージ単位でその文節なり一部をインデックスすることがあるのかということに関してはそれはないですと。で、あくまでもページがベースで、ページに属する形ではインデックスされる可能性はあって、実際そういうふうになってる可能性が高いんじゃないかなというふうに個人的には思うんですけれども、その検索結果でパッセージをベースにしたランキングという形の表示がこれからされてくると。で、まずはアメリカの英語の検索クエリにおいて対応という形なんですけれども、近々多くの国の英語で導入されて、それから他の国、他の言語にも導入されるというような話です。で、この辺のパッセージランキングのローンチとか更新情報に関しては、ツイッターの方で検索関連のスポークスマンの方のアカウントの方で更新情報を投稿しますという話です。今週に関しては以上です。 それでは失礼いたします。